ディープボードゲーム。この番組は私GS ヒカル&ヒカリ、そして辛口ボードゲームレビューはズタズタがお送りするマニアックなボードゲーム紹介&考察番組です。記念すべき第1回目のボードゲームタイトルはザ・バンドールのオーシャン。
はい、というわけで、今回から始めました新企画というか、はい、準レギュラーであるズタズタさんを招いて始めます、ディープボードゲームという、企画を始めたいと思います。この企画、イメージとしては、昔攻略雑誌、テレビゲームの攻略雑誌であったビープメガドライブっていうののイメージだと思ってもらえればいいと思います。はい、そんなわけで、準レギュラーということで、ズタズタさん、
はい、
自己紹介簡単にお願いします。
はい、ハンドルネームズタズタと申します。よろしくお願いします。そうですね、ディープメガドライブ懐かしいですね、なんかね、
はい、
僕は最初のディープの頃から購読してたので、
はい、
でですね、今回第1回目ということなんで、はい、紹介するのは、どうですね、ザ・バンドールの王爵ですかね、はい、ちょっとあの記述揺れというか、日本語版というものは当然存在しないので、
はい、
これはその輸入したお店の、つけてる翻訳という感じになるんですけども、いくつかあるんですよね。
なんか私の聞いたんだけど、サバンドール
の、サバンドールっていうの
が尺とか、
はい、で、これは、多分ですね、おそらくバネストさんで一番最初に入れてもらったやつだったのかな、サバンドールの王尺とかいう感じだったと思うかな。ただ、ザバンドールの鉱山とか、ザバンドールの門っていう作品も出てたりするので、一応その、ここではその一応ザバンドールで統一、で尺だとなんとなく寂しいので、王尺でじゃあ、
尺っていう字がなんかネギっていう字にしたから、前にあのスタージ夜会で、あの本日プレイしたゲームのところにザバンドールのネギって書いてあって、ちょっと爆笑してましたけど、そういうね、ちょっと小ネタも挟みながら、はい、来たと思います。ではまず私聞きたいんですけど、今回1回目ということで、ズタズタさんの、まずそのハンドルネームですね、ちょっとあの結構特殊というか変わったハンドルネームだと思うんですけども、どういう理由でそういう名前になったんですか。
超絶くだらない理由なんですけど、私あの多分知ってる人は一部知ってると思うんですけども、ちょっとあのパチスロとかも結構ありますね、割と打つんですよ、はい、で、その時ですね、友達とよく行ってた時ですね、昔富山市の、富山の早星の駅前にですね、アルファっていう、昭和レトロなボロいそのパチンコ屋さん、もう潰れちゃったんですけど、あったんですけど、昭和レトロすぎて、その座席とかの、そのこう位置感というか距離感が、要は昔の日本人のサイズなわけですよね、なので当然僕体でかいんで、座るとですね、もうこう下皿にこう膝がぶつかる状態みたいな、でもなんか設定いいからやめられないみたいな感じでやってて、で丸一日打って友達と一緒にアルファで一日スロット打って、膝ズタズタとか足ズタズタみたいな感じでみんなで笑ってたんですよ、ズタズタっていう言い方なんだよみたいな、で受けたから、なんか断るごとにズタズタって使うようになっちゃって、なんか例えばスマブラとかの、こう自分の登録ネームとかズタズタしたりとか、ちょいちょい受けてたんで、そのうちネットとかでハンドルネームとかで使うようになったって感じです、そしたら結構ね、例えばなんすかね、例えば旬とかいうハンドルネームがすると、もういっぱいいるわけじゃないですか、ズタズタっていないんですよあんまり、
いないですよね普通の
結構一発で登録できるんで、それあこれ便利じゃんみたいな。
あと私気が前から気になってて聞けなかったと思うんですけど、なんでノッポさんの絵なんですか。サムネ
サムネですか、あれは、いや単純になんか 受けたというか、
はいはい、
まああれよくネットで落ちてるやつですよね、うんうん、で多分盗賊の親か盗賊のなんか下っ端のやつらが、
はい、
なんかできるかなとかって言ったら、うん、できるかなじゃねえやるんだよみたいなこう盗賊の親分みたいなあるじゃないですか、はいはいはい、多分そういうのとかけて、
うん、
あのできるかなじゃねえよやるんだよって なってる、まあ、画像があると思うんです
けど、はいはい
まあ、単にあれが僕的に個人的に好きだから使ってるという
あなるほど
ただそのなんかあれ使ってるとああいう人なんだって思われるようであ
の最近の人若い人はノッポさん知らないですよ、ね、
知らないですよ、
うん、
であ
れが自画像だから、ね、
そう
あの写真なのかな
と思っちゃいますよね僕かと思ってる人いたり、うん、あとなんか微妙に間違えてワクワクさんだと思ってる人がいるので
同じね、
そうそうそうそうそう NHK のこんなあったなっていう、うん、違うできるかなの、まあ
はい、ゴンダ君とノッポさんね、はい
まあまあ、僕ら世代もね、
うん、そうですね、
NHK の、
うん、大体40代前後の世代のね、うん、はい、ということなんですね、
そうですね、
はい、でそれでもう定着しちゃったと、
でもうやらせてもらってるの、うん、もう十何年以上これでハンドルネーム使っちゃってるんで、
はい、そうですね、
変えるのもめんどくさいんでこれで、
はい。はいじゃあそんな津田さんは、はいまあ、最近というか、まあ、どうですかね、はい、ここ1、2年ぐらいですかね、
はい、
そのツイッターを通じて、はいまあ、ボードゲームの、まあ、レビューをよく書かれているというわけで、まあ、知る人の知る、
う
んまあ、ボードゲーム辛口ボードゲームレビューはみたいな感じの位置づけじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、前回の放送でも話したんですけども、ゲームマン春のほどほど前日会で、まあ、ボドゲ仙人の話って あったじゃないですか、昔言ってたことあるんですけど、そのボドゲ仙人の話で、まあ、ズダズさんっていうのを引用した時に、ズダズダっていうので、みんな爆笑しちゃって、その後のそのボドゲ仙人の話が全然耳に入らなかったんだよね。で、その方と、なんかラジオやったら面白いんじゃねえかみたいな感じのちょっと半分冗談交じりに言ったんですよね。その話を結局この前松田さんにまあ打診したところなんか承諾いただいたので、まあ、この企画がね、まあ、始まったというわけで、まあ、私もね、まあ、どんな話になってるのか、まあ、いつもまあゲーム会終わった後とかにアフターとかでラーメンとか食べに行ったりした後にいろいろ話聞いてるんで、
はい、
でもやっぱりこういうね実際にこう録音するってなったらねまたちょっと違った話も聞けるんじゃないかと思って楽しみにしてますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、とまあまあ前説がね長くなりましたけど、
はい、
まあ、今回、まあ、第1回目のタイトルは、はい、まあ1回目からちょっとね尖ってきていこうと思ってるんで、
はい、
ザバンドールの王爵、はい、はい、じゃあザバンドールの王爵についてまず簡単に、はい、まあ、ゲームの何でしょう概要というか背景的なものを説明、
はい、
していただけますか。
まず一応基本情報としてですね、
はい、
もともとアウトポストというゲームのリメイクであ あるということですね、はい、91年かなり古いゲームなんですけども、うん、キムジムゲームっていうとこ置かれてるのかな、
はい、
で、フラバティ・ジェームズというのがちょっと聞き覚えのないデザイナーなんですけども、
はい、
でその人が、まあ、91年に作ったと、
はい、
で2004年に、それが、まあ、この、ザ・バンドールの王爵っていう形で、はい、まあ、リメイクされたんですね、
うん、
でこの、ザ・バンドールの王爵のデザイナーは、この人ではなくて、
はい、
ドロゲミューラーさんですね、
はい、
テラミスティカとか
有名な人ですね、
はいはい、まあ、よっぽどその、非対称ゲームが好きなのか、
うん、そうですね、
キャラによってちょっと違うよっていうのが、まあ、好きなのか知らないですけども、はい、
うん、
まあ、そういう要素を盛り込んでリメイクしたと、は
い、ちなみにアウトポストもそういう非対称なんですか。
あ、そう、アウトポストは、まあ、僕ちょっとやってないので何とも言えないんですけど、はいはいはい、多分こういう形ではないですね。
あ、はい
はい、
でゲームシステム自体が似たような感じ
なんですね。あ、そうですね。でその20周年という形で、はい、なぜかアウトポストがまた再リメイクされて、
はい、
つまり2001年、じゃあでは2011年か、はい、20年経ってるね、うん、2011年に、ストロングホールドゲームさんからで、はい、リメイクされてるんですね、
はい、
でそれにはなんかクレジットトム・レイマンとかあの レース・フォー・ザ・ギャラクシーとかの、
はいはい、
トム・レイマンとかがクレジットされてたりして、
はい、
ちょっとそこら辺がもうよくわかんないですね。
あ
だから元の人込みでいろいろ話し合いはされてるのか、
うん、はい、
されてないのかもはやわからないんですけど、うん、はい、
まあ、フルゲームなんてってことですかね。
そうですね、情報もちょっと少ないんでいろいろ調べてみたんですけども、うん、僕が分かり得るところはそのぐらいですね。なんか詳しい人いたら教えてほしいぐらいの感じなんですけども、
は
い
は
い、
ちなみにこのゲーム、はい、当時はおいくら万円だったんですか、
はい、当時はですね多分6000円ぐらい、うん、6000か8000円ぐらいだったと思います、はい、そんなに高くなかったんですよね、うんはい、ただ割と早い段階で絶版になったので、うん、まあまあ見る見るこうなんていうんですか、そのプレミア価格というか、うん、そういう感じにはなっていったんですけども、
はい、
最初バネストさんで買えた時は多分6000とか8000とかだと思います、ね、
やっぱりその頃から、はい、ゲームストアバネストさんが営業してたっていうのはやっぱりすごいですよね。
まあ、それはまあやっぱり、ゲームマーケティングのダムから出品されてる
そうなんですね。
ここはやっぱり伝説のショップの一つじゃないでしょうかね。
そうですね。はい。でそんなわけで、はい、まあでは、うん、ザ・バンドルのお酒の、はい、まあ概要の方に入っていくと思うんですけども、はい、これはどんなゲームなんですか。
はい。まあ一言で言えば拡大再生産プラス競りですよね。
はい。
はい、で、まあで当然なんていうかまあ簡単に言うと重ゲーですよね。
うん、
まあ購入したリソースが、まあ、例えばサンクトペテルブルクみたいなものであれば、うん、三金の木こりっていう職人を買ったら、
はい、
まあ、ペイはすぐ出ますよね、
はいはい、
三金で買って 3収入なので、うん、でザバヌールは、まあ、デザイン的にですね4ラウンド経ないと元が取れないデザインになっているんですね、はい、だいたいその平均5金のサファイアとかを20金で買わなければいけないと、
はい、うん、
で5金5金ってくると4ラウンド経ってやっと元だと5ラウンド目から得になるぞという、うん、すごい気の長いゲームなんですけど、
はい、
でもその気の長いその拡大再生をやっていかないと最終的にはやっぱり息切れしちゃうので、
う
ん、
そうですね、
はい、すごく地道にやっていかなければいけないということですね。
基本システム自体は結構シンプルなんですよね。
シンプルですね、うん、はい、まあ多分僕が言うとまあ、何十回もしてるんですけど、その感覚で言うと手番になんか永遠にやれるだけ何回もやるっていうのはちょっとみんな少し戸惑うところもあるかなと、はい、まあでも今、うん、マルコポーロとか追加アクション何回でもできるよっていうゲームあるんで、うん、まああれですけど、そのあこれ宝石何回も買っていいのとか、
うん、
何回も整理していいのとかいうのはちょっと皆さん驚かれるところですかね。結構手番に1回何回やって終わりっていうゲーム最近多いので、うん、
はい、
だからそこら辺はちょっと戸惑われるかもしれないんですけど、やることは非常に簡単ですよね、
はい、
まあ、宝石作るかアーティファクト整理するか、
はい、
まあ、知識上げるかみたいな、
うん、
そんだけぐらいしかない。
そうですね、
ですよね、まあ、宝石の売り買いと、
うん、
競りと、まあ、知識ですよね、
はい、
それだけの組み合わせなんですけども、でそのキャラクターのその非対称というか違うのも、
うん、
多分そのあれですよね、つまりテラミスティカの、作者の人で、まあそのダンスじゃないけど、うん、まあ、2004年に出たゲームで非対称ゲームって言ったら、まあ、テラミスティカみたいなね、
うん、
そのこのキャラはこういう特殊能力があってっていう、多分それを想像するような気がするんですけども、
はい、
まあ要はその知識のパラメータがどっから始まってるかだけなんですよね、うん、だから別に他のキャラクターでその知識のパラメーターに置けば、うん、そのキャラとほとんど同じ能力を得られるわけで、
はい、
まあ、ただスタート位置が違うっていうそれだけの話ですよね。
そうですね、うん、まあ多分、まあ、ゲームの概要っていうか、まあ、詳しいシステム説明するとちょっと時間かかっちゃうので、はい、まあ、簡単に、まあ、教えてほしいんですけど、知識っていうのは一体どういう感じのものですか。
はい、まあどうですかね、ゲームとかでそれぞれテックレベルとかいう言い方をしたりとかそういうのもあると思うんですけども、うん、なんか
ソルキンみたいな感じですかね。
そうですね、ソルキンの上のところだとコーンがたくさん取れるようになるだとか、うん、なんかその、なんですか、一番進めるとキンキンイシシコンコンって取れるみたいなああいうやつですよね。そのアーティファクトが安く買えたり、あと宝石を安く作れたり、まあ、ルビーを作れるようになったり、
うん、
まあ、臨時収入、粉の魔法の粉の臨時収入が得られたりっていう、
はい、
まあ、そのレベルを上げれば上げるほどゲームが有利に進められるっていうのは、はい、まあ、いろんな種類のものがありまして、で、それを、こうちょっとずつ、まあ、1レベルから4レベルまであるんですけども、まあ、それをこう上げていくと、上げていく、 1ラウンドに1回しか上げられないので、うん、まあ、そのなるべくまあ前ラウンドを上げたいとできればね、はい、で他の知識にも当然飛べるので、はい、まあ、その最終的知識はまあ少なくとも3つか4つぐらい持ってゲームが終了する感じなので、うん、まあ、上級者になるとそういうその知識も効率よく上げていくって感じですかね。
そうですね、まあ、自分の手前に、まあ、いろんな行動が何回でもできるんですけど、知識レベルを上げるに関してだけは1回しか
できないですね。そうですね、そこだけちょっと制限があるという感じですよね、はいはい、ただし、まあ、アーティファクトとかの効果によって上がる分は、まあ、そこはカウントしないという感じですね、うんうん、自力で上げる分だけが1回だけ上げられると。
そうですね、なんか、まあ、私がこのゲームやった印象というか、私もね、何回か、まあ、一緒に遊ばせてもらったりしてるんですけども、結構その競りの要素と拡大再生産の要素って何て言うんだろう、まあ、独立してるというか、
あんまり一緒になってる作品ってそんなに良くはないですよね、
うん、何て言うの、その細かい計算が必要なんだけども、すごい競りねがこの釣り上がってるじゃないですか。
そうなんですよ、
そこら辺がすごい、なんかそれでよくバランスが取れるゲームだなという印象があって、
はい、
うん、
だからラーとかのもう本当対極に位置するようなゲームですよね、
はい、
その一巡しかしないで、持ってる駒はもう固定なので、
うん、
まあ、その2、4、10ってしか持ってなかったらそれで勝負しなきゃいけない、はい、でも、まあ、その分資金が高くなってプレイしやすいっていうのが、まあ、ね、ラーのいいところだと思うんですけど、はい、まあ、もう真反対というかね、
うん、
その最適価格がその100超えるか超えないかみたいな、うん、値付けを60から1ずつ上げていくみたいな
そう、
ね、そういうところがありますよね、はい、
うん、本当にね、よくあるのが、まあ、他のゲームでもよくあるんですけど、こんなにお金が結構ね100とか200とか積み上がってるゲームなのに、1金足りないとか2金足りないっていうことが本当によく発生するんですよ。
ありますね、
本当に不思議ですよね。
そうですね、でその1金足りないが2金足りないにつながるじゃないですか、
はい、
魔法のコナンが結局2と5と10しかないので、
はい、
まあ、お釣りが、ね、1とか3とかのお釣りが出せないんですよね、うん、なので1足りないイコール2を捨てないといけないみたいな、うん、そういうのになるんでね。
そうですね、
うん、で余計損したりとかってあります。あと1持てないから1捨てないといけない、1捨てないといけないってことは2以上捨てないといけないとか、はい、カードだったら、ね、5以上損になっちゃうんでね、
はい、で、まあ、自田さんはこのゲームかなりの回数プレイされて、
そうですね、
まあ、処理されているザ・バンドールの王爵のこのコンポーネントではボードゲームもかなりもうボロボロになってて、
ボロボロですね、
本当になんか、なんでしょうね、何百回プレイしたらこんなにボロボロなんだって、
はい、
ボロボロなんですけども、
はい、
まあ、ぶっちゃけこんなに何百回もプレイする魅力っていうのはどこら辺にあるんですかね、はい、
そうですね、まずですね、そもそも僕あんま好きじゃなかったんです最初
うん、
最初プレイしてね、
はい、
プレイしてで、うわ複雑だな、
うん、
であとその僕あんまり細かい計算をその深く掘り下げていくゲームあんまり好きじゃなかったんで、
はいはいはい、
セリゲームもそんなに好きじゃなかったんですよね、
うん、
1回やってうわこれもうちょっと勘弁だと思って、なんか100何十とかいうセリするゲームみたいな、うん、で、まあ、自分はそのゲームサークル出身者なんで、
はい、
その他の人たちはでも面白い面白いってなってずっと盛り上がったんですよね、
うん、
で盛り上がってこうなんすかね、面白い面白いってなって、まあ、僕はでも固くなりずっとやらなかったんですけど、
はい、
なんかそのうちあれですよ、例えば僕プエルトリコやるの好きなんで、
うん、
プエルトリコやるのって断られるんですよ、
はい、
多分経験値が違う、
うん、
経験値が自殺さんとは違うんで、まあ、ちょっとやれませんと。でじゃあザラブールだったらやりますよ
まあ、それ逆のこと言ってますよね。自分が、
はい、
自分が、
はい、
経験値が違うからやらなきゃいけないのに、
はい、
逆にザ・バンドールは自分の方が明らかに経験値が高いのにやろうって言ってるんですよね。
そうそうそう、うん、まあ、ただでもそれはだからちょっと、まあ煽りもあるんでしょうけど、
うん、
つまりこういうことをあなたは言ってるんだよっていう風な、まあ、言われ方なのかなと。
あ、
うん、そうそうそう、だから僕らがザ・バンドールやりましょうって言ってもやらないでしょっていうことなのかなとは思った、うん、でもまあやっぱりちょっとカチンときたんでおしじゃあやってやろうと、
うん、
じゃあもう俺やるんだったら本気出すぞと、
うん、
でもう自分なりにすごい研究したんですよね、
はい、
はい、研究して散々やりまくった結果、うん、まあ、その周りの人間をもうボコボコになるまでズタズタに切り裂いて、うん、まあ、終了という感じ、はいはいはい、大体7、8割ぐらい勝率最後にいったと思うんですけど、はいはい、あの周りの人50回、100回やってるんですよ、うん、そっから入ってって、まあでも僕も多分だから僕が一番たくさんやってるわけじゃないんですよ、はいはい、多分500回とか600回とかやってる人もいるんですけど、うん、最終的に僕も300回ぐらいは多分やってると思うんです、はい、100回とかじゃないと思うんですよ。でだからこれその10人から15人ぐらいの 人間で総勢多分1000回以上プレイされてると思うんです
よ。あ、ね、
なるとこういうなんか漂流教室みたいな、うん
本当にね、あのほら実際、はい、最近ほらあの私がよくあの夜間ゲーム会でやらせてもらってる、はい、タージマハルの店長が、はい、まあ、手に入れて、はい、ほぼ新品というか、
そうですね、
なんか未開封の、新品のものを手に入れてそれと見比べたら、はい、えらいことになりますよね。
そうそうそ
う、もうビフォーアフターのレベルじゃないですよね。
リアル漂流教室みたいなこと、
うん、そうそうそう、
だ、まあ、あれはちょあの G マンから出てるまたそのザ・バンドールの2版みたいなやつなんですよね。
あ、なるほど、
セカンドエディションとかいう感じのやつで、うん、でなんかそれもねルールちょっと違うらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でところがもうドイツ語のマニュアルしかついてないので分かんないですよね、はい、うん、読めないので、であのタクシーの店長さんが一応これソフトに入れて、うん、翻訳してみたんですけどって、うん、あのエキサイト翻訳みたいなのがむちゃくちゃな、あのインチキインド人みたいなあの文章になってきて、うん、あのとてもじゃないけど意味わからんこれっていう感じ、うん、ただまあボードとか見てるとどうもなんか、ドルイドですかね、火の力、うん、ルビー作れる人ですね、はい、あの人はどうもレベル4までいかなくても3の時点で1個作れますよとか、
はいはい、
とかあと風の噂で聞いたのは、はい、守り手の最後のボーナスがゲーム終了時にのみ適用される。
ああ、それでかいですね。
でかいですよね、かなりね、うん、でそういう修正がどうも入ってる。あと仮面とかそう身につけるタイプのものが2つつけれないと、はい、ベルトとかワンドはもともと1つしかつけれなかったんですけど、うん、まあ、仮面も身につけるものだしクロークも身につけるものだから1個しかつけれないようになってるという噂を聞いたこと
あ
るんです。ただそれはそのマニュアルで確認したわけではなく、はいはいはい、あのドイツ語だって読めないので、あのそれは噂で聞いただけです。
それっていうのはそのこの作者がバランス調整したんですかね、はい、
ですかね、うん、でもまあ一応、まあ、正式な第2版なんで、はい、全く関与してないってことは多分ないとは思うんですけど、はい、ただまあもしかしたらね、第2版の方をこうたくさん遊んでてそれが好きだっていう人もおられるかもしれないんですけど、うん、僕らの中の青春はやっぱりこいつの、うん、もう17点とか あの守り手を買ってしまったら17点ドーンって上がっちゃって、うん、もうその風を受け続けるみたいな、うん、もうと逃げ始めたら最後もうずっと1位だからペナルティーかかっちゃう。
そうですね、やっぱりその面白いのが、はい、そのトップ走ってる人は、はい、その競りにペナルティーを食らうっていうのがね、
食らっちゃうですね、
またそれが面白いところで、
はい、
うん、
でそれがまあ例えばアーティファクトの、トップは10件、2位は5金っていうのも、うん、まあ序盤中盤だとまあまあでかいんですよね。
そうですね、
はい、でかい上にあのこれが守り手っていう、まあ、いわゆる、ギルドホールというか、まあよくありますよね、あの普通のゲームとかにも、はい、あの要は点数が最終的にドカンと入る能力の、うん、建物っていう感じで、それをまあ最後の方に何個か買いたいと、
はい、
でそれがあのこう点それもそのペナルティの点数に乗っちゃうの で、うん、でそれを最初に買った人はプエルトリコで例えるならギルドホールを最初に買った人はドーンと点数伸びちゃって、うん、常にペナルティがかかってるみたいな、そんな感じですよね。
そうですね。
で、まあ、でも自分たちはこれがやっぱりそのザ・バンドールの独特の終盤のこう詰めというか、うん、
はい、
最後の寄せというか、
うん、
そこの面白さにつながってるって思ってるんで、
そうですね、そこによってやっぱりそのなんだろう、デッドヒートがね終盤までその誰が勝ってるか分かんないようなデッドヒートがね、うん、繰り広げられてるのがね、
そうなんですよね、うん、はい、であの本当にもうトップとあの 最後手番と、まあ、20点ぐらい差がついてるような、
うん、
状況とかでも最後3個ぐらい守りでバーって勝ってこう逆転しちゃったりとかそういうことはよく起きるゲームなんで、
そうこのゲームの魅力でかいですもんね、
はい、でかいですね、だからまあその逃げ切るのも大変だし、またそれを追いかける側も大変ということで、
うん、
はい、それがこのゲームの、だからそれがなかったら多分単純に自分の手番で1個ずつ買ってって、うん、それで終わりみたいなゲームだった気がするんですけど、はい、あのそれがあるからおいそれと1個目を買えないんですよ、
うん、
買っちゃうと、ね、もうかなり相手を有利にしちゃうんですよ、
そうです、はい、もうなんかね完全にもうザ・バンドール知ってる人だったら楽しむだけのなんか、はい、あの会話になってますけど、
そうですね、
はい、あのまあ、ルールとかはネットに落ちてますよね、
そうそうですね、
なんでそのルール見ていただいて、はい、まあ、実際だから遊ぼうと思ったら本当に絶版品なんで、
う
ん、なかなか遊べないと思うんですけども、
そうですね、難しいかもしれないです、
うん、そうですね、まあ、富山に来ていただければ
2つ富山に来てい
ただ
ければ、タージマハールというカレー屋さんに行っていただければ、うん、少なくとも新品が1個あります
ので、そうですね、うん、でも、まあ、おもげ、まあ、先にね最初に言われたようにおもげなんで、大体そうですね、例えば、まあ、インストが、まあ、熟練者がやるとして、まあ、一応3人がベストになったんですよね、松田、
ね、
まあ、さんの推奨するのは、
はいはい、
で、3人でやるとしたら大体どれぐらいかかるものですかね、インスト合わせて、
まあ、インストでも30分40分あればいけるかなと思うんですね、うん、ただ慣れた人間でプレイしても2時間から2時間半かかるんで、
はい、
都合3時間ぐらいは見といてもらわないとちょっとダメですかね、
うん、なるほど、はい、まあプレイドリーグとかと同じように、あの特にそのほらやるたびに何か変わるとか、そういう要素っていうのは基本的にそのキャラクターが初期のステータスがちょっと変わるぐらい
で、
あと変わらないですよね、うん、でそういうゲームっていうのは結局アグリコナみたいな毎回だからほらカードをドラフトして全然違うゲームになるゲームだと何百回も遊ぶっていうのが分かるんですけど、
う
ん、こういうプレイ、まあ、プレイドリーグもそうですけど、こういうゲームがその何百回も遊ぶ、特にプエルトリコっていうのは1時間まで終わりゲームじゃないですか、
はい、
だから、まあ、何回も回すっていうのは分かるんですけど、このゲームを本当にそんな何百回も回す、やっぱりなんだろう、それだけの、はい、面白さっていうのがどこから来るのかなと、
う
ん、はい、何だと思いますか、一番の醍醐味っていうのは。
醍醐味は、まあ、基本的にはでも終盤の最後のその寄せというか、
うん、
あのその詰め将棋的な最後誰が勝つんだろうっていう、そこに向かっていってる感じはあるんですね、
はい、
あそこの部分がやりたいっていう、
うん、
そこが一番の、魅力 であとはでも拡大再生産っていう、
はい、
まあ、僕もやっぱりゲームのジャンルとしては拡大再生産が一番好きなんで、
うん、
はい、プエルトリコとかも大好きなんで、そういう何ですかね、まあ、ちょっとずつ宝石を買ってって、アーティファクトを買ってって、はい、収入が、例えば最初はもう収入10金とか15金とかしかないところが、最終的には80金とか100金とか、ね、
うん、
あの収入を超えていくんで、
はい、
そのこうどんどんどんどんガッポガッポと収入が上がっていく、うん、その拡大再生産の醍醐味、
はい、
それプラスその終盤の入り口のとこまで、どういう体制になってるかっていうのは、またアーティファクト そのめくれ方によってその順番でも変わってきますし、
はい、
プレイヤーの能力だったり性格だったり、
うん、
まあ、その時の気分だったり、
うん、
そういうのでもまた変わってくるんで、その終盤の入った時のスタートの条件がみんな違うんですよね、
はい、
でそこまでいかに有利にプレイするかっていう感じでみんな頑張ってきて、うん、でそこからスタートなんで、
うん、
で場合によってはそこでもうちょっと厳しいかなっていう人も出る場合もあります、
はい、
当然ながらね、
うん、
はい、だけどなんか案外ダメだと思っていた人も最後勝っちゃったりする時もあるんで、
なんかね、このゲームってその序盤出遅れるとちょっと厳しいゲームなんですかね。
そう、完全に出遅れちゃうのはやっぱり厳しいと思います、
はい、やっぱり私とか、まあ、一緒にプレイしたことある方だと、大体津田さんの指南、プレイ指南を受けた上でゲームしてるじゃないですか、
はいはいはい、
なんで序盤大失敗することはないんですけど、はい、ただ、ただ例えばザバドル面白そうだって手に入れました、
はい、
手に入れた方が、
はい、
実際遊んでみて、はい、こんなんすごい差ついて全然面白くないじゃんかみたいなことになりそうな時に、なんかその気をつけなきゃいけない序盤の動きの大事なところっていうのは、一番っていうのはどういうところなんですか。
あ、まあでも難しいですね、それは。でもやっぱその プレイグループの中でやっていくしかないと思うんですけど、うん、はい、多分なんですかね、おそらくどっちかその宝石作っていくルビーとかの側がすげえ弱いじゃん、うせえじゃんってなるか、
はい、
アンティファクト弱いじゃんってなるか、多分どっちかのような気がするんですけども、はいはい、あの僕らのプレイグループも基本的にアーティファクトを取っていく側の方が好きな人が多かったんで、うん、あんまりねルビー作る人いなかったんですよ、
はい、
でこれはさっきちょっとそのプレイ人数の話も出てきたんですけど、
はい、
4人でやるとですね、
うん、
その使われてるアーティファクトの山は全く同じ構成なのに、
はい、
プレイ人数分オープンされるんですね、
はい、
でしかも当然こプレイヤーが1人いる増えることによって、
うん、
全員の購入力がちょっと上がるわけじゃないですか、
うん、
プレイヤー1人分上がれるわけじゃなくて、だから例えば3人だと3人の購入力しかなくて、
はい、
しかも最初の方に鏡が出ちゃうと、
うん、
結構停滞しちゃうんですね、鏡って誰も最初に取りたくないんで、はい、うん、でそれが4つもスロットがあると鏡で2つ止まってもあと2つあると、
はい、
でさらに4人もプレイヤーがいるから購入力もあるんで、うん、どんどん怒れちゃうんですよね、
はい、
でどんどん怒れちゃうと拡大再生産で収入も上がっていくのでさらに怒れる、
はい、
ってなった時にですね、ルビーラがどうやっても追いつかないっていうのがあって、
はい、
つまりそのだからバランス悪いじゃんっつって普通はゲームやらないと思うんですけど、
はい、
なんか僕らのプレイグループはもうルビーはやらないみたいな感じで4人でガンガン回してたんですよ、
はい、う
ん、でいやルビー勝てないからっつって でもドルイド引いちゃうんですよね、
あ
のランダムで引いてたんでキャラ、
うん、
でなんかドルイド引いた人はうわーとか言ってなんか倒れてるんですよ
なんかでもそれね最初から言われてないんだ
けど、ね、そんなペナルティあるかっていうぐらいね、すごいハンディキャップじゃないですか、うん、
はいはい、
でもそのボロボロに負けていくんですけど、
うん、
で、うん、まあでも僕入ってからさすがにこれちょっと3人でやった方が絶対いいでしょってなって、うん、3人でやることがメインになっていったんですけど、
あ3人だと2人がアーティファクト行って1人が宝石ルビー行ってもルビーが勝てる、ま
あ、ギリギリなんとかなったりとか、はい、相当無理しないと、
うん、
それでも2人とも無理してルビーを殺すっていうことはできるんですけど、
はい、
それやると多分その2人のうちのどっちかは絶対お引きというか、
うん、
そのどっちかの方が圧倒的に有利なんだけどその人のために掘ってあげてるみたいな感じになっちゃって変なことになっちゃう。
なるほど。
その人たちも戦いがあるわけだから、
うん、
まあ結局自分の主張っていうか有利になろうと思ったら、まあ、ある程度はスピードが制限されるんで、
はい、
それでバランス取れるかなとは思うんですけど、
はい、ちょっと考察とルール説明がちょっと順序逆になったんですけど、
は
い
は
い、基本的に攻めを行うのは、はい、そのアーティファクトっていうものと、
はい、
あとは守り手っていうものだけなんですよね。
そうですね。
その宝石とかの純粋に拡大再生産に関わることに関しては別に攻めは行わないんですよね。
そう、そういうことです、うん、まあ、ただアーティファクトの中にも宝石の代わりみたいな、
うん、
その収入が直接上がるやつもあるの で、
そうです、ね、
まあ、難しいですね。その競りをして収入が上がる可能性もあると、
うん、
あるんですけども、まあ最悪宝石競りにこう関与しなくて宝石作っていっても、まあ、収入は上がっていくって
そうですね。実際ほとんどその競りに、うん、まあ、最終的に守り手の競りには参加するんですけども、そういう競りなしで、基本的に宝石の拡大再生産だけやってて勝てるもんなんですか。
はい、まあ、ルビーとかは結構序盤は結構そうじゃないですかね。なんか、
うん、
ガン虫でルビー直線みたいな感じで、まあ、そうしないと逆に間に合わないのでのことが多いんで、だからそれでも全然大丈夫です、はい、
なるほど。じゃあ逆に言うと誰も当てると思わないでみんなルビーに行くという可能性もあるんですね。
はい、やったことありますよ、
はいはい、
4人プレイで全員ルビーやったことあるひどいもんですけどね。
なんかそうやって単純にその効率よく回した人の勝ちとか、
は
い、その引いたカードにも、そう、このゲームね面白いのがやっぱりその拡大再生産なんですけど少しランダム要素があって、まあ、ある穴にルビーをはめてって、そのはめた分だけそのカードを引けるんですけど、そのカードによって少しばらつきがあって、そのお金の、まあ、最終的にはその結局お金の量が金融になってくるんで、その量にやっぱり引き運によって少し変わるんですよね。
ちょっと変わるんです、
うん、
特に序盤が大きいですよね。あのサファイアが3とか4ばっかり引いちゃうとちょっとあの予定が狂っちゃうんですよね、はい、基本5なんで、はい、基本5っていうことは4を引くときもあっても6引くときもある、はい、7引くときもあるって感じで計画立ててるんですけど、うん、3、3、4みたいな感じだと圧倒的に最初のちょっと青写真が狂っちゃうんで、
そうですね、
はい、それちょっと困りますよね、その時は、
うん、やっぱり序盤のスタートダッシュが、ね、大事っていう話もあるよね。やっぱりそこ序盤でねちょっと引き運が悪いと若干苦しいと思う、うん、
そうですね、
結構ほらこのコンポーネント見る限り、
はい、
特にサファイアがすごい跳ねて、
はい、
もう眼敗というか裏から数字が分かるんじゃないかってぐらい跳ねてますよね、うんうん、
ちょっと透けて太陽で透かしたら見えるんじゃないかっていうぐらいで、
うん、
はい、でまあこのゲームエメラルドがどうしても一番使われないんですけど、
うん、
エメラルドはまだだから綺麗なんですよね、うん、割と、うん、これサファイアに比べるとサファイアがやっぱり一番減ってます
よね。そうですね、はい、
そういう感じですね、ボロボロです、うん、
はい、はい、で実際私たちのこの富山でザバンドールが動き出したのも結構最近なんですよね。
そうですね、うん、はい、
ジタサさん自身も一時期しばらくゲーム会に参加されずに、
はい、
まあ、お休みしてたというか、まあ、
う
プライベートの方が忙しくて、
はいは
い、というのがあって、そこに復帰さえ何年何ヶ月前もありましたっけ。もう 1年前でした。
いや、まあ1年以上前、1年半とか前、多分一昨年の秋ぐらいに初めて始めたのが、はい、うん、ぐらいかなと思うんですけども、はい、あの私自体は一応2000年ぐらいに一度その自分でゲーム会開いてたことがあるので、はい、北陸ボードゲーム、サークル、
はい、
吉成さんとかの、
はいはい
はい、まあ、彼とかとはもうその時代から知り合いなんですけど、その頃にちょっと盛り上がってバーッとやってて、
はい、
で2000年代の後半くらいまで結構やってたんですが、
はい、
まあ、ちょっとサークル自体がなくなっちゃったのと、うん、まあ、僕自身も仕事が忙しかったり別の趣味があったりして、
はい、
まあ、5、6年ちょっとやらなかったんですよね、
うん、
ギリギリセブンワンダーがを やったぐらいです。あのちょっと何回かやって、あ、最近のゲームこんなんなんだと思って。
そうだから私が入ったのとちょうどいい感じなんですよ。
ちょうどこう入れた、
私ちょうどだからドミニオンとかセブンワンダーが出てきたあたりで本格的にボードゲームハマりだしたんで、
そういう感じですよね、うん、だからあの本来ならね、マジック・ザ・ギャザリングの世界でも、
うん、
その接点があってもおかしくなかったん
ですけども、そうですね、
ちょうどだから僕がそのフェードインとフェードアウトがちょうどクロスしてるんで、
うん、そうですね、
ヒカルさんと、
そうですね、
なので、はい、うん、マジックにしてもボードゲームにしても、
そうですね、
多分そうだと思います
、はい、そうですね、うん、おかしなもんですね、
おかしなもんね、
はい、ね、なんかその一旦その最初にタージに加えたことも、はい、ザ・バンドールが面白いって話はよくされてたんですけども、
そうですね、
その時は立たなかったですよね、全然。
そうですね、
立つな、
はい、
なんかでもね、それ復帰されてというか入ってからなんか急になんかザ・バンドールがちょっとこう盛り上がってきたというか、
はい、
ね、
あのなんかちょうどまあ、要は2014年ぐらいからですよね、だから僕がそのタージから行くようになったと、
はい、
で2014年って結構やっぱりよ黄金期というか良かったなと思うんですよ。すごい、はいはい、いいゲームたくさん、あの僕もツイッターでうるさいぐらいつぶやいてますけど、はい、アクアスピアとか、
うん、
今日もやりましたけどデウスとか、
はい
はい、僕 の、 あの大好きなゲームいっぱい出たんで、
そう
ですね、はい、でやっぱりその、まあ、アクアスピアやったりデウスやったり、うん、オルレアンで遊んだりとかして、
うん、
まあ、なんか最近のボードゲーム界の人たちってこんな重ゲーでも全然ついてきてくれるんだと思って、じゃあいけるかなみたいな、そういう感じですね、
はいはい、
だからそのなんかこうボードゲーム界に久しぶりにお邪魔しても、はい、みんなでラビーキューブやってましょうとか、うん、グラフやってましょうとか、
はい、
まあなんかそのゲシェンクやってましょうみたいな感じだったら出さなかったと思うんですけど、うん、
はい、
案外皆さんやれコンコルディアが大好きなの、うん、アグリコラが大好きなの、結構ゲーマーな人たちがタージの周りって不思議となんか結構いますよね。
そうです、重ゲー好き多いですよ ね、
そうですね、タージのイメージとしてはそうでもないのに、
そうですね、
案外ゆるふわなのに、
うん、
ゆるふわの横でガチゲーやってるみたいな。
そうですよね、不思議ですよね。
そうです、結構バールトゥード感ありますよね、あそこに。
そうですね。あとやっぱりね、そのザ・バンノールをこう導入するにあたって、はい、やっぱりね、やっぱり大人気のテラミスティカの作品ですっていうのはすごいやっぱ大きいと思うんですよ。
そうですね、うん、はいはい、確かにそれはあると思います。
そっからね、あ、テラミスティカ好きだから、じゃあザ・バンノールもやってみようかなって。
そうですね、
はい、私はテラミスティカそんな好きじゃなかったんですけど、はい、でもやっぱりザ・バンノールね、うん、もう面白いと思っているというか、はい、なんかね、テラミスティカもそうなんですけど、すごいなんかその、クロートと素人の差がつきやすいというか、うん、まあ、ザ・バンドでもそうだとは思うんですよ。そういうゲームをこう広めていくにあたって、やっぱりね、その伝道師というかは必要だと思うんですね、すべてのゲームにおいて。そういう難しいゲームは、まあ、アグリコラであれば、まあ、うちのゲーム会にもよく信之助さんとあるとか、うん、あ、でも信之助さんはあんまりそこまでアグリコラをこうグイグイは来ないんですけど。
ですね、
もともとね、あの、ザザさんも別にそんなにザ・バンドールをグイグイ来てたわけではないんですけど、何か断るごとにやっぱりザ・バンドールの話は出てたので、興味があって、やっぱり実際やってみると、やっぱり面白くて。
ですね、う
ん、はい。やっぱりその、やっぱり重いんで、なかなかね、その、何回もできるゲームではないんですけども、それでもなんか、何かこの機会あるごとにザ・バンドールやりましょうかって話にはなりますので、やっぱりいいゲームだなと思います。
はい。
はい。
はい、実際やってみてどうだったんですか、ね、その最初やる前の印象とやった後の印象みたいな。
ですね、はい、やっぱりなんかやる前はやっぱり古いゲームっていうのもあったり、うん、その競りの単位がすごいなんか膨大になったり分かりにくいということもあって、私まあ、競りゲーっていうとやっぱり国津屋のね、うん、三大競りゲーが結構有名なんですけど、その中でもモダンアートってあるじゃないですか、うん、アメリチとかあの辺ってプレイヤー間に意外があるじゃないですか、その競りゲーがどれだけ通じ上がるとか、はい、まあ、それになんか悪いイメージが結構あって、うん、なんかゲームが壊れやすいっていうイメージがあって、やっぱりこのゲームも自由競りなんで、そこら辺がちょっと少し敬遠してた感はあるんですよ。実際多分津田さんがプレイ指南してくれなかったら多分ゲーム壊れてるような気がするんですよ、ね、そういうのもあるんで、実際だから津田さんが、はい、やっぱりまあちょっとなんか やばい行動しそうだなという時にいろいろ言ってくれてるので、そのおかげでなんかこう、うまくプレイできてるなって感はあるんですよ、はい、
そうですね、
そこら辺どうですかね。
はい、だから一回ね、ちょっと失敗したなっていうのがあって、
はい、
角丸さんの黒使いってあるじゃないですか、
はいはい、
角丸さんって生出し物とか別に半分ぐらいあるんですよ、
うん、ですね、
はい、でその時にまあなんせネーションズとかテラミスティカとか好きな方たちなんで、はい、大丈夫かなと思って一回やったんですよね、
はい、
で一回やって、まあ、僕も参加してて、
はい、
まあなんていうんですかね、フルスロットルに行っちゃったんですよ、
うん、
当然、うん、終盤の入り口までやっぱり僕が有利ですし、はいはい、進め方もやっぱり知ってるので、
うん、
まあただザーッと勝っちゃったみたいな、
はいはいはい、
ただやっぱりみたいな感じで終わっちゃったんですよ、
はいはい、
あ、これはやっぱりいけないと、
うん、
いくらテレビスティカやネーションズとかをが好きな人たちでも、うん、やっぱりこれ紹介の仕方一つ間違ったら、
うん、
せっかくの名作も遊んでくれなくなるなと思ったんで、うん、とりあえず次誰かに紹介するときは、まあ、まず自分は参加したくない、うん、
はい、
自分はその、インストというか、うん、そのルールを、まあ、審判というか間違わないようにこう、
はい、
見てて、で、まあ、ちょっとアドバイスもするみたいな感じで、うん、まっさらな人たち3人とかでやらせて、
はい、
ちょっと判断してもらおうかなって思って、うん、まあ、そこで例えばヒカルさんとかも、
はい、
一緒にターシとかでやってもらったんですけども、
そうですね、
でもその結果一応結構好評いただいたので、
うん、はい、
まあ、やり方としてはやっぱりそっちの方が良かったのかなという感じですね、うん、はい、
まあ確かにそうですね、やっぱり熟練者の人に混ぜるとどうしてもその人が勝っちゃって、やっぱり津田さんお上手ですねみたいな感じになっちゃうので、
うんって終わっちゃうので、うん、はい、でまあ、当然、うん、そこでドヤーしたいわけでもないし、
そうですね、
まあ、僕はやっぱりそのこのゲーム面白いんだよっていうのをまあ紹介したわけなんで、
うん、
だからかといって手抜くのも ね、やっぱりおかしいな話でね、うん、なんかちょっとわざと変なプレスしたりとするの僕はあんまり好きじゃないので、
はい、
うん、まあ例えばあの自分の得意じゃない作戦でやってみようかなとかそういうぐらいはあっても、はい、ちょっとあからさまに手で競りなんで、
うん、そうですね、
でまあそれは単にちょっとやっぱりちょっと僕 の, あのポリシーとしてもそこはちょっと無理だったん で,、
うん、
でまあやっぱり初心者というか初めての人同士でやってもらうという感じで、
はい、
で、そしたらまあ店長さんも気に入ってもらって、うん、まあ、なんか僕は自分で買うっていうね、
そうですね、うん、
リークの中ストアでなんか中古のを買ったら、うん、カエル抜いてないよと
新品だよ、ね、
新品だぞこれと、うん、お宝をゲットなんか4,000〜5,000円ぐらいでゲットしたとか言ってた
んで、ああすごい格安ですね、
すごい、うんうん、お宝だったと思うんですけど、
はいはい、でもほら、まあ、最初言ったようにこのゲームも非対称じゃないですか、
はい、
やっぱり強いキャラ弱いキャラっているじゃないですか、
います、はい、
そこをなんかそのズダザさんが弱いキャラを担当して、はいはいはい、内田がまあ強いキャラを担当することによって、うん、そこの実力の差は結構埋まるもんじゃないですか、は
い、埋まらないです
埋まらないですね
埋まらないですか、まあ、多分魔術師っていうアーチファクト安いやつが一番弱いと思うんですけど、うん、僕がそれをやっても多分埋まらないですよね、
あ
絶対勝つと思います、なるほど、プエルトリコとかだとあんまり言わないですよ絶対勝つなんて、
うん、
で逆に初心者の人がいると計算狂っちゃって、はいはい、逆に勝てなくなっちゃったりする、
うん、
ザンドラとかほぼ本当に 100% 勝っちゃうと思うんで、
あ、
まあ、どうしてもその終盤がね、だから詰め将棋得意な人と下手な人と将棋やりましたって同じことなんで、うん、どうしてもやっぱそうなっちゃう、 そこはちょっと避けられない、だから、まあ、同じレベルの人たちでこう一緒にやっててもらうとすごく楽しいという感じはあると思います、
はい、あれ何か言ってたいと思いますか、
そうですね、
はい、
いやまあただね手に入りづらいゲームなんで、うん、何とも言えないんですけども、
うんうん、
まあでも一応タージに来ればやれるとであとなんだかんだでやっぱこれ名作なんだよね、
うん、
やれるところは持ってらっしゃる方も結構いると思うんですよ、
はい、
そのバネストさんで流通されてたっていうのがあると、
うん、
結構ツイッター見ててもちょいちょい流れてくるんでね、
はいはいはい、
プエルトリコで強い人たちとかザバンドリで遊んでたりとか、うん、そういうのが流れてきたりするんで、
はいはい、
だからまあやれる場所は どっか探せば、例えば東京とかだったらそれこそ絶対楽勝であると思うんで、
はい
はい、でまあ北陸であればタージに来てくれれば
そうですね
できますね、
はい、はい、まあ、そんなわけでね、はい、まあ結構マイナーなゲームであまり知られてないかもしれないですけど、ぜひね知らなかった方にも一度遊んでもらってね、
はい、
この名作のねゲームのその古き良き名作のね、
はい、
良さをまあ知っていただければなと思います、
はい、
はい、そんなわけで、今回はザバンドールの王者でした、
はい、
はい、ズダザさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、以上です。